こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、新規開拓基礎の第2部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。新規開拓講座戦略編です。それでは行きましょう。必ずこちらの動画を見る前に概要編の方を見ておいてください。新規開拓をする上で戦略というものは絶対に不可欠です。戦略というのはどこにリソースを傾けて、どこにリソースは傾けないのか、何をして何をやらないのかをはっきりさせることですよね。これはその他の営業戦略講座でかなり詳しく解説しました。既存のお客様メインでやっている場合、どうしても受け身になってしまうっていうことがあります。受動的であるということは、自分自身で選択することが難しいですよね。こちらから能動的に行くのであれば、このお客様とかこの業界とかこのチャンネルは活用するけど、こちらはやらないと自分で判別できるからです。でもどこかからやってくるものに対してはなかなか仕分け自分でできないですよね。勝手に仕分けしてしまうとそもそもの分母が足りないっていうことがあります。新規開拓というのは攻めの姿勢が絶対不可欠です。能動的にやっていかなくてはならないわけですね。なので自分自身でその組織自身でしっかりと線引きをしていかないといけません。このお客様にはこの商材を売るけどこの商材は売らないとか、こういったお客様はこちらからは積極的に提案をすることはないとか、臨機応変ではなくって一本線引きをしておく、これが戦略です。じゃあ戦略の考え方をアンゾフの成長マトリックスを使って軽く触れていきたいと思います。こちらの図は余罪管理のすべて74ページにも書かれています。このマトリックス図、横軸に市場、つまりお客様ですね。そして縦軸に商品、これを設定しました。そして既存と新規を市場と商品それぞれに設定することによって4つの証言が出てきますよね。既存のお客様に対して既存の商品、新規のお客様に対して既存の商品、既存のお客様に対して新規の商品、そして新規のお客様に対して新規の商品、この4種類です。一番まずいケースは何か、今の事業うまくいかない、じゃあどうしようか、よし、この商品が売れそうだからこの新しい商品を我が社も扱って、そして新規のお客様を開拓しようっていう、こういう方針です。つまり新規のお客様に対して新規の商品を提案する、一番後に選択しなくてはならない方針です。極端な話をします。創業50年の印刷会社です。印刷業ずっと一生懸命やってきましたけれども、成長が鈍化している、なかなか新規の開拓ができない、印刷業ではちょっと難しいかと思って、社長がよし、これからは焼肉屋だ、焼肉をやろう、今焼肉のお店がホットだって聞いたことがある、こういうふうに考える社長っているんですよ。コンサルタントとしてはっきり言います、それはやめましょう。印刷業営んでいらっしゃるんだったら、まずは今の印刷のお仕事、新しいお客様に対してしっかりと営業して、そこからお仕事をもらってください。なのでまず最初の戦略は当然既存のお客様の新規開拓です。ですから既存のお客様に対して既存の商品で提案するです。絶対にこれです。じゃあ次は何か、新商品ではないんですよ。既存の商品、既存の事業で新しいお客様に対してアプローチをする。なので今回のテーマである新規開拓なんです。新商品で新規開拓ではありません。皆さんが扱っている馴染みのある既存の商品で新しいお客様にアプローチをするということです。もうほとんど新しいお客様なんてないんだ。独占しちゃってるっていうんだったらともかくとして、ほとんどそうではないはずなので、ライバルの会社が入り込んでるとか、まだ我が社が提案しているような商品に対して気づきがない、必要性を感じていない、そういったお客様があるんだったら、そのお客様に対してしっかりアプローチをして、相手に必要性を気づかせて、欲しいと思ってもらって、そしてご購入いただく、採用いただくという、この新規開拓のアプローチをすればいいわけです。そうすると、新規のお客様が既存のお客様になってきますよね。 過去は新規のお客様だったのが、新たに既存のお客様に加わっていきます。じゃあその既存のお客様に対しての新規開拓はどうかっていうと、さらにできるんだったら、その新しく取引を始めたお客様に新規開拓をしていけばいいわけですよ。それなりに既存の商品、既存の事業である程度営業力さえあれば売上とか利益を伸ばすことができるということです。こうすることによってある程度余裕が出てきます。利益が潤沢になっていく。その利益があるところで投資をしていく。投資をすることによって新しい事業とか新しい商品を扱うことができます。ですから3つ目の手順としては、既存のお客様に対して新しい商品、これを提案していけばいいわけです。4つ目が新規のお客様に対して新規の商品ということになるんですけど、でもこの4つ目のこの証言というのはほとんど選択しなくても私はいいと思っています。なぜかっていうと、新規のお客様開拓をきっちりやってるんだったら、既存の商品でですよ、そしたら新規のお客様がどんどん既存のお客様に変わっていくわけですよ。ですのでそもそもの既存のお客様が増えていくということになりますよね。ある程度増えていれば、新しい商品を担いだとき、新しい商品を開発したとき、それを提案する先も既存のお客様でいいわけですよ。なので繰り返しますけれども、よほどのことがない限り、新しいお客様に対して新しい商品を提案するという、この4つ目の証言は戦略的に選択しない方が絶対にいいと、絶対達成のコンサルタントである私は強くお伝えしておきたいと思います。で、これがなぜなのかということも、人と物で比較しながら解説をしていきたいと思います。人と物で考えた時に、皆さんはどのように感じることがあるでしょうか。人というのは厄介なものですよね。人間の悩みというのはほとんど人間関係とも言われますよね。なぜかっていうと、人の反応というのは不確実だからです。時代がどんどんどんどん変化していったとしても、人に関わることってやっぱりみんなちょっと悩ましいわけですよ。じゃあ相手が物だったらどうか、相手がコンピューターとか相手が機械だったら、ほぼ確実に予想できるわけですよ。機械だったらこのボタンを押すとこのように動く、このボタンを押すとその動きが止まる、こんな感じです。予測できるからこそ安心するんですよね。これを考えると、営業って何が厄介かっていうと、営業が相手にするのは人なんですよ。で、既存のお客様というのはある程度関係ができているので予測ができるっていう、こういう利点がありますね。あそこの部長はこういうことを言うと怒るよねとか、でもこういうふうに言うとすごく喜ばれる、だからこのようにお話をした方がいい、こうやって仮説を立てることができるし、その仮説の精度も何度も何度も経験していくことによって上がっていきますよね。でも新規の開拓だと予測がしづらいわけですよ。今度お会いする部長さんはどんな人なのか、何に興味があって何に興味がないのか、ある程度の予測はして接するんですけど、いやー手が外れたなとか、いやまさかあんな風に言うとはなとか、あそこで怒るとはな、何間違えたんだろうって思ったりするわけですよ。新規開拓だと相手は人で、かつこれまでの関係性がないので予測ができない、つまり不確実性が高いということです。でも商品でいうとあくまでもものですので、その商品というのは不確実性は高くないわけですよ。なので新しいお客様と新しい商品で考えたら、新しい商品の方が営業は扱いたくなるんですよ。商品に関しては不確実性がない。で、既存のお客様だったらどんな反応を示すのかっていうことは、新規のお客様よりもある程度予測できてしまう。なので精神的に余裕ができるから、既存のお客様の新規開拓のメインをやってきた営業さんはどちらかというと、既存のお客様に対して新規の商材をご紹介してご提案してなんとか数字を上げたいと思うものです。ではもう一つぜひ知っていただきたいビジネスのからくりをお伝えしたいと思います。まず商品というものは絶対に売れるものを開発することはできない。これは必ず覚えておいてください。絶対に売れる商品が開発できるだったら、ものすごいお金をつぎ込んででもですよ、それだったら世界の大富豪は独り勝ちします。そうですよね。とてつもないお金を投入することによって絶対に売れる商品が開発できるんですよ。でも面白いことにそれは不可能なんですよ。歴史をずっとそうなっています。 なぜかというと、商品を買うのは人間であって、その人間の判断反応というのは先ほど言ったように不確実性が高いからです。なので絶対に売れると思って市場を投入したとしても、それが売れるかどうかは分からないということなんですよね。これがとても面白いことなんです。でなおかつ商品というものはバンバンバンバン増やすことはできません。30個も40個も50個も異なる商材を扱ってどれが売れるかなみたいな感じで営業活動するってことは基本的にはできないですよね。まずはこの一つ、もしくはこの一つのテーマに沿った商品ラインナップを扱ってお客様のところに提案しようということになります。まあ1年2年経ってね、まあ、そんなに売れないっていうんだったら別の商品を開発するということになるわけですね。なのである程度数打ち当たる、つまり7つ8つ商品を担いで開発していろいろお客様にアプローチをしていって7つ新商品を扱ったんだけど、安定して売れそうなのは2つぐらいだなとか1つしかないな、じゃあこの1つもしくは2つに営業のリソースをしっかりと配分しようということになるわけですね。これは基本的な商品戦略です。一方顧客戦略である対象となるお客様というのは10や20や30じゃないわけですよ。100も500も1000もあるかもしれないですよね。ものすごく数があるわけですよ。先ほど言ったように数打ち当たるっていうのはお客様に対してはいくらでもできるんですけど、商材に対してはいくらでもできるかっていうとできないですよ。相当投資が必要なんで、お客様に対しては投資って言っても営業が汗かくぐらいですよね。なのでどちらが結果的にある程度成果を出せるようになるかって言ったら、間違いなく新規のお客様に対して既存の商品をアプローチする提案するというこの証言なんです。そもそも既存の商品というのはこれまで売れてきたわけですよ。お墨付きなんです。テストする必要はありません。ですので既存のお客様に対してメインで営業活動しているようなそういった営業さんたちは、まずは新規のお客様に対して既存の商品を提案する、この証言を必ず覚えてください。その方が結果的にうまくいく確率が高いですし、そして利益も出やすいです。利益が出ることによって余裕資金が貯まりますし、余裕資金があることによって新商品を扱うための投資に使うことができるんです。この順番を間違えないようにしていただきたいと思います。それでは具体的にどのように戦略を考えていったらいいのか、何をして何をしないのか、この線引きをするのが戦略だという話をしました。こちらの教材を音声だけで聞いている方はぜひ動画も見ていただきたいと思います。戦略を考える上では図で表現した方が分かりやすいんですよね。ですのでもしもどうしても音声で聞くという方は頭の中である程度イメージをしながら私の話を聞いてください。まず戦略というのは先ほどもお伝えした通り、リソースを傾ける先とリソースを傾けない先、この2つを分けること、つまり線引きすることだという話をしました。ですから新規開拓として狙うお客様と狙わないお客様、どこかで線を引かなきゃいけないということです。図で表現しました。お客様たくさんあります。この世の中にあるたくさんのお客様の中で我が社の商材でそのお客様の課題解決ができる、そういったお客様はこんなお客様である、このように考えてほしいんですよね。こんなお客様っていうのは、例えばどういう業界の会社なのか、どういう規模の会社なのか、担当者がどういう思いがあるのか、まあそういうことも重要なんですけど、はっきり言います、営業目標を達成させることが営業の仕事です。なのでどれぐらいのお金のお仕事がもらえるか、これがまず基本中の基本です。それがターゲットとなる、これまで引き合い対応をやってきたそういった会社だったりすると、こちらが狙っているお客様以外のところからもお仕事がやってきますよね。その円を描いてみます。ですからターゲットのお客様と引き合いで来るお客様の2つあって、その2つが完全に重なり合ってるんだったらいいんですよね。つまり引き合いで来るお客様が全部ターゲットのお客様だ というんだったらいいんですけど、ほとんどそうなることはありません。この重なり具合が少なければ少ないほど営業の生産性は悪くなっていくというふうに考えてください。なぜか狙ってはいけないようなお客様とお仕事をしてしまってるっていうことは戦略に合っていないからです。ではもう少し具体的にお話をしていきたいと思います。数字で表現すると一番わかりやすいですよね。1億円の目標で考えてみましょう。1億円の目標を構成するためにはどんなパターンがあるか。例えば1社のお客様だけで OK っていうケースだと、その1社からは1億円以上のお仕事をいただくということですよね。でもなかなかそれは現実的ではないと思います。じゃあ10社で考えたとしましょう。10社で1億円を作ると考えると、商談の単価、案件の単価っていう表現ですると、だいたい平均して1000万円、1000万円が10個あると1億円になりますよね。じゃあ100で考えたら、100社と取引して1億円の数字を作ると考えると、1社あたり100万円になります。じゃあ1000社で考えたらどうか。1000社と取引して1億円を作ると考えると、1社あたり10万円ぐらいでいい。じゃあ1万社で考えたら、1社あたり1万円でいいわけですよ。どの組み合わせにしますかということ、ざっくり考える必要があります。でも大体どんな業界であろうが、どんな商材を扱っていようが、落としどころはそんなに変わりません。はっきり言って1社とか10社っていうのはあんまり考えづらいですよね。じゃあ1000社とか1万社って考えられますか。営業活動をして作るんですよ。なんとなくインターネットからね、お仕事はバンバンバンバンやってきて、例えばアマゾンで本が売れていくみたいになってるんだったら、それは年間1000社とか1万人からお仕事をいただいて、で売り上げを作るってことはできるかもしれないんですけど、こちらの教材は営業パーソン向けの講座なんですよ。営業一人一人が何らかの営業活動をするということですよね。しかも能動的に、しかも今回は新規開拓です。ということは年間で1000社とか1万社に対して営業活動を仕掛けるってことは考えづらいですよね。っていうかもっと言うと、1日1社も考えづらいですよね。1年間365日、1日も休むことなく働いて、毎日のように受注いただくっていうこともあんまり考えられないですよね。しかも新規で考えたら、なので100というのも結構きついですよね。ですから1億円の数字を作る上で100社年間新規開拓しなくちゃいけないと考えると結構きついじゃないですか。1社あたり100万円で済むと考えても、でも10社だと少なすぎるっていうこともあるかもしれないですね。もし10社で OK であれば、まあ、大体平均1000万円の商談単価になる必要があるということです。これは慣らしですからね。ですけどある程度平均の理想とする商談の単価とか案件の単価みたいなことは必ず頭の中に入れておかなくてはなりません。これによってターゲットのお客様を仕分けしていく、つまり戦略上線引きをするということです。こちらにランダムにいろんな数字を書いておきました。2000万円、1800万円、400万円、20万円、120万円、10万円、60万円、50万円、10万円、300万円、60万円、250万円、まあ、いろいろあります。引き合いでお仕事来るわけですから、それぞれの商談とか案件がどれぐらいの金額になるかって営業としては予測できないですよね。お客様から連絡があって、こういったものは使えませんか、こういったものを提案してくださいってで言われて提案しました。それが2000万円になったり、10万円しかならなかったり、60万円で済んでしまったり、こういうことって営業をなかなかコントロールできないわけですよ。受動的にやってるからです。でも例えば落としどころとして年間50社ぐらいはなんとか新規で取りたいと考えたとしますよね。そうするとだいたい200万円なんですよ。平均すると200万円お仕事をいただけるようなお客様に対して新規の開拓をしようと考えたとしますね。そしたら200万円に満たないようなお客様、そこには営業が能動的に提案活動はしないんですよ。20万、50万、10万、60万、10万、60万、このあたりのお仕事をいただいているお客様に対しては積極的にいかないということです。向こうからやってきてすぐにでも決まるんだったら別にいいけれども、そうでないんだったら新規開拓先としてリストアップはしないということです。 この線引きをはっきりさせないと新規開拓で数字を作るってことは非常に難しいんですよね。何社何人と契約を結ぶのかっていうことが目標だったらまあまあいいんですよね。でもそうでないんだったらお客様によってそして商談の中身によって金額がかなりアップダウンすることってあると思います。営業の人数と営業が使える営業活動の時間というリソースは限られてるんですよ。この限られたリソースをどこに配分するか、これを決めるのが戦略なんです。新規開拓というのは当然既存のお客様の新興開拓よりもリードタイムが長くなりがちなんです。限られたリソースを無駄に使ってはいけないんですよね。なのでまずこの戦略をしっかりと考えた上で新規のターゲットリストというものを作る、これは絶対に押さえておいていただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。